では皆さんこんばんは。
こんばんは。
本日はイースターということでハッピーに行きたいなと思いつつも、ちょっと身に覚えのないアバーブオール、その後にアットズクロスで、我が神我が主よ、クライストイズイナフ、最後に希望の歌。最初の2曲は非常に、歌詞だけ読んでみると、全ての力と牽制にっていう日本語なんですが、イエス様が復活されたイースターで取り入れる曲ではなかったのではないか。十字架で苦しまれ、捨てられて裏切られて、踏まれたバラのように我がため死なれた主イエス。でも僕はこの曲が実はすごくストレートで分かりやすくて好きなんです。今日は本当はハッピーイースターってやってもよかったんですが、イエス様が復活された時を祝う時こそ、十字架で苦しまれ、捨てられ、裏切られて、この歌詞から、それをしたのは僕ではないか、でもそれをしたにもかかわらず神様はこんなにも僕を生かしてくれている。結構聖書を読めば皆さん知ってるような当たり前の知識として頭に入れるのは簡単なんですが、意識をしなければいつだって僕は感謝を忘れてしまうんです。意識をしなければ苦しまれて、私のために死なれたイエス様のそのことさえも心に刻んでおいたはずなのに、どこかに落としてしまってるんです。ゆえにこの曲を選んで、でも僕こういう話するとね、職場でもそうなんですけど、子供とか注意するとお葬式みたいな雰囲気になるんですよ。一回お葬式みたいな雰囲気になった時に、苦し紛れで僕笑えよって言ったら、みんなさらにドーンって暗くなっちゃって、でも大丈夫です。一番最後に希望の歌を入れた理由が必ず分かります。イエス様は私たちのために死なれて、でもそれでも死に打ち勝ち蘇られました。イエス様を知っていれば、たとえ死の谷間を歩いている瞬間でも僕たちは希望に満ち溢れることができます。褒められた人間ではない、誇れるところも何一つもない、知ってます。でもそれでも僕の人生は希望に満ちている。なぜなら私のために死なれて、でも死に打ち勝ち復活され、今も生きた御言葉で私を強めてくれる神様がいるからです。ちょっと慣れない曲が多いかもしれないですけど、ぜひ歌詞をかみしめて共に賛美していきましょう。最初一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。主よ、どうかどうか、やりたいことが一つもできないのです。あなたに心を向けたい、あなたを愛したい、あなたに賛美をしたい、あなたに礼拝をしたい、それらすべてあなたからいただいたものでなければすることができないのです。私のうちに何が残ろうか、私のうちから何が生み出されようか、私のうちからは何も生み出されないのです。でもそこを満たしてくださる主よ、あなたは生きておられます。復活され、今もなお私たちと共にいます。すべてを期待し委ね、感謝して愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。ご無理でない方はお立ちください。全ての力と
全ての力と牽制に勝る主イエス、計り知れない知恵によって全てを作られた、国々 主イエス。私のために血を流された十字架の愛、死を打ち破り蘇られたあなただけが主。 死のために血を流された十字架の愛、死を打ち破り蘇られたあなただけが主。
皆様お座りください。一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。どうか主よ、あなたの生きた御言葉を私たちの心と知性と精神と魂へ与えてください。すべてを期待し愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
今日は教会のイースターを祝う日であります。皆さんと一緒にですね、聖書の言葉からイースターのメッセージに耳を傾けていきたいと思います。それでは早速聖書を読みたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。ヨハネによる福音書の第20章、どうぞお開きください。ヨハネ第20章19節から読んでいきたいと思います。お持ちでない方はですね、スクリーンに同じものが出ますので、そちらをご覧いただければと思います。ヨハネの福音書の第20章19節から29節までを最初にお読みしたいと思います。それではお読みいたします。ヨハネ第20章の19節から。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。八日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。聖書は以上になります。皆さんは使徒信条を知っていらっしゃるでしょうか。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずから始まる世界で一番有名な信仰告白だと思いますね。キリスト教というのは告白の宗教というふうに呼ばれてきました。告白の宗教です。誰を信じるのか、何を信じるのか、その信じているものを言葉にする、そのような言葉による告白をとても大切にしてきました。時代が変わり世の中が変わっても、この言葉による告白は変わりません。教会の形も変わります。クリスチャンのライフスタイルも変わっていきます。しかし何を信じるのか、その告白はいつの時代にも変わらないのです。今日はですね、先ほど申し上げた通りイースターの日曜日です。約2000年前、 最初のイースターがやってきた時にこの世界が変わりました。イースターが一体何を変えたというのでしょうか。そのことを今日皆さんとご一緒に学んでいきたいと思います。使徒信条に話を戻したいと思うんですけれども、世界の作り主全能の神に続けて次のような告白が続くのです。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ずという言葉です。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。今から2000年ほど前にパレスチナに生まれたイエスという男がいました。このイエスが一体何者なのか、一体誰であるのか、当時大変な議論とそして大きな論争が巻き起こったんです。この論争はそれ以来実は今の今に至るまでずっと続いているのです。イエスを誰だと考えるのか、世界を二分するようなこの論争に決着はまだついていません。ですからこの問いかけは今私たちにも突きつけられているのです。あなたはイエスを誰だというのでしょうか。使徒信条は我らの主イエス・キリストを信ずと告白しています。イエスこそが主であり、そしてキリストだと宣言します。私たちはその告白に対してそれをイエスと答えるのか、それともノーと跳ねのけるのか、その選択を私たちが迫られているのです。私たちが一体誰を、そして何を信じるのか、それが人生を決めていきます。私たちが持っている能力や財産が人生を決めるのではありません。信じるものによって生きる意味が与えられます。そして信頼するものによって私たちに力が与えられるのです。イエスを誰だと信じるのか、そのことを今晩もう一度思い巡らし、そして今日心に刻んでいきたいと思うのです。もう一度20章の19節をお読みいたします。その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ちこう言われた。平安があなた方にあるように。この19節の一番冒頭に出てきますその日というのはですね、日曜日を指しているようです。それも単なる日曜日ではありませんでした。この日曜日のわずか数日前、イエスが十字架で殺されたばかりのそんな時でありました。ガリラヤのナザレ出身のイエスという男が捕らえられ死刑になりました。この男はただ者ではないと誰もがそう思っていました。しかしただ者ではないと思われていたイエスがただの犯罪人として殺されてしまった。イエスを慕い、そして死と仰いでいた弟子たちは亡くなったイエスの遺体を埋葬しました。いや、ほとんどの弟子たちはその場から逃げ出して、ほんの一握りの弟子たちがイエスの遺体を引き取り、そして墓に納め、そして埋葬したのです。確かに殺され、そして死んでしまったイエス、そしてその遺体は間違いなく墓の中に入っていたのです。そのイエスが死んで3日目の日曜日の朝がやってきました。この日はもう朝から大騒ぎになっていました。まずイエスの墓参りに行ったというマグダラのマリアという女性がイエスの遺体が墓から盗まれ、そして墓は空っぽになったと言い出したのです。弟子のうちペテロとヨハネがそこに行って、そして確かに墓が空になっているということを確認しました。殺されただけではありません。誰かにイエスの遺体が盗まれてしまったというのです。しかも続けて今度はマリアが再びやってきて、イエスがよみがえったということをですね、言い出したのです。混乱に拍車がかかり、弟子たちはパニックになっていきます。悲しみと恐れと不安が広がる中、弟子たちは震えながらただただ身を隠すのみです。ユダヤ人に見つかったならば自分たちもまたあのイエスと同じように殺されてしまうかもしれない。 そんな恐怖に包まれた部屋の中に驚くべきことが起きました。なんと弟子たちの前に、いや弟子たちの真ん中に死んでしまったはずのイエスが突然現れたのです。そしてこう言いました。平安があなた方にあるように。死んだはずの人間が目の前に現れる、そんなバカなことがあるはずがない、そんなのありえない、嘘に決まっている、バカバカしい作り話だろう。信じられないような何かが起きたときに人間の反応というのは至ってシンプルだと思います。起きた出来事を事実だとは認めない、あるいは嘘や作り話に騙されることはないと自分に言い聞かせていく。ところが否定しようのない事実を前にして人間はさらなる選択を迫られることになります。その事実を受け入れるのか、それともあくまでもその事実を拒み続けるのか。弟子たちはどうやら前者を選択したようです。続けて20章の20節、こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。弟子たちの心は大きく揺れ動いていました。死と仰いでいたイエスの死という悲しみ、そのイエスの遺体が盗まれたという驚き、さらに自分たちの身の危険を感じながらの恐怖と不安が襲ってきていました。しかしそんな不安に包まれた弟子たちにイエスは平安があるようにと語りかけられるのです。弟子たちにとって確かに聞き覚えのあるあの声でした。それでも死んだはずの人間の声がするなんて、それはにわかには信じられないことでした。もしかしたら目の前に立っているのこの男は別人なのかもしれない、イエスによく似た誰かが俺たちを騙しているのかもしれない、容易には晴れない疑いを持っていたはずの弟子たちです。でもそんな彼らにイエスは自らの手とそして脇腹にある傷をお見せになったのです。十字架に釘付けにされた時の釘の跡が手にはっきりと見えました。そして槍で突き刺された傷がその脇腹にはっきりと見えるのです。そして弟子たちはこの時確かに事実を受け入れることに決めたのです。すると恐れと恐怖に、恐れと不安に取りつかれていた彼らの心に不思議と喜びが湧き起こってきました。絶望に打ちひしがれていた彼らの心に希望の光が輝き始めたのです。弟子たちは一体誰を見たと聖書に書かれてあるでしょうか。20節を見るとイエスを見たのではありません、イエスではなく主を見たと聖書には書かれています。目の前に現れたのは間違いなく死んだはずのあのイエスでした。十字架に貼り付けにされ傷つき苦しみ死んだはずのイエスでした。弟子たちはこの時はっきりと分かったのです。目の前に現れたのは幽霊でもなければゾンビでもありません、このお方こそが主なる神であるということが彼らにはっきりと分かった。主という言葉はですね、英語でロードと言います、ギリシャ語でキュリオスという言葉です。スクリーンに今出ていますけれども、ロードあるいはキュリオスという言葉、これが日本語で言う主という言葉の意味ですね。そしてロードという言葉が持つ意味をもう少し調べていくと、これは主人とか君主とか支配者といったニュアンスを持つ言葉となります。当時ロードまたはキュリオスと呼ばれていた人がいました。それはですね、当時のローマ皇帝カエサルでありました。ローマ皇帝こそが世界の支配者であり、そして唯一の君主でした。皇帝礼拝というものが始まり、皇帝の神格化が始まると、それはますます顕著になっていきます。 皇帝だけが主であり唯一のロード、唯一のキュリオスだと唱えられていきます。しかし今弟子たちの前に立っているこの男は皇帝カエサルではありません。ナザレのイエス、ゴルゴタの丘の上で十字架刑に処せられた男、そのナザレのイエスこそが主であるとの告白が、信仰がこの時ここで生まれたのです。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず、使徒信条はそのように声高々に叫びます。イエスこそが主でありキリストであるという信仰、主イエス・キリストという言葉に込められた意味がここにあるのです。新約聖書を開きますとイエス・キリストという言葉がたくさん出てきます。特にですね、イエスとキリスト、これをですねセットにしたイエス・キリストという言葉をずっと数えていくと、なんと新約聖書だけで130回使われているんですね。でさらに興味深いのはイエスの生涯を描いた福音書の中でこのイエス・キリストという言葉はなんとたったの6回しか出てこないんですね。130回中の6回しか福音書ではイエス・キリスト登場しないんです。残る124回はすべてイエスの死後使われているのです。一体イエスの死後に何が起こったのでしょうか。どうして人々はナザレのイエスをイエス・キリストと呼ぶようになったのでしょうか。その答えは復活にあります。一度死んだはずのイエスが復活した、蘇った、その事実を受け入れた人々はイエスのことをイエス・キリストと呼ぶようになったのです。さらに調べていきますと興味深い事実が出てきます。この130回出てきますイエス・キリストという呼び名、その呼び名に主という言葉が付け加えられております。つまり主イエス・キリストという言葉が聖書の中に少なくとも76回出てくるんですね。イエスがキリストであり主である、これこそが信仰の告白であり、そしてイエスを神と信じる者の呼び名となったということがわかります。先ほど申し上げました通りローマ人にとって主といえばそれは皇帝を指す呼び名です。一方ユダヤ人たちに言わせますと主というのは天地万物を創造した神のことです。天と地を治める全能の神、イスラエルの神を指す言葉が、それが主という言葉でした。つまりローマ人は皇帝以外の人を決して主とは呼びません。またユダヤ人たちは唯一の神以外のものを主と呼ぶことを絶対に許しません。しかし弟子たちは今目の前に立っているイエスを主と呼んでいる。皆さんにとって主とは一体誰のことを意味するのでしょうか。主人であり君主であり支配者となっているのはあなたにとって一体誰なのでしょうか。あなたの生活や振る舞いを支配し、またあなたの生き方をコントロールしようとするのは一体誰でしょうか。今子どもたちは学校に行けば教師の指導のもとに置かれることでしょう。学生であれば指導教官やゼミの先生がいるはずです。さらに会社員にとっては上司であり社長がそうかもしれません。昨今家庭内の虐待や DV の問題が騒がれています。親が子供を支配し、夫が妻を、また妻が夫をコントロールしようとしています。ありとあらゆるところであなたの上に立ち、そして権力を振るおうとする人がいるのです。ローマ人は軍事力、政治力、経済力をバックに皇帝による支配が横行していました。またユダヤ人は神の名のもとに律法や戒めに縛られておりました。しかし弟子たちは今目の前に立っているそのイエスを主と告白するのです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。イエスこそが主であり、あなたの人生を治める者、 誠の神であるという告白、これこそが人を罪から救い、そして本当の自由を与えるものなのです。主イエスを信じるということは、何か不自由で堅苦しい生活に私たちを追いやるものではありません。弟子たちが主を見て喜んだとある通り、主を信じるところに喜びがあります。そしてそこに生きる力が与えられるのです。続けてイエスを主と信じ告白したもう一人の男の姿を見ていきたいと思います。24節と25節を読みいたします。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。一人の大変用心深いと言いますか、疑い深い男が登場してきます。彼の名前はトマス。彼もまたイエスの弟子の一人でありました。しかしなぜかトマスだけがこの時イエスと出会う機会を逃したというのです。たまたま席を外していたんでしょうか、あるいは買い物にでも出かけていたのでしょうか、それは定かではありません。もしかしたら他の弟子たちよりももっと恐れに取りつかれ、どこかエルサレムから遠く離れていた場所に一人で隠れていたんでしょうか。いずれにしてもトマスだけが復活したイエスと出会う機会を逃し、それゆえ主を見たという弟子たちの言葉を容易に信じることができなかったのです。皆さんはこの時のトマスの態度を見てどう思われますか。なんて理屈っぽくて頭の固いやつだと、そう笑うでしょうか。それともいやいや、トマスの言ってることはもっともだよ、彼が言ったことは間違っていないと同情を示されるでしょうか。そもそも誰かを信じるということはそんなに簡単にできるものなのでしょうか。今日はですね、土浦市議会の選挙投票日でありました。土浦市民の皆さん、ここにもたくさんいらっしゃると思いますけれども、もう投票済ましてきたでしょうか。私も昨日ですね、市役所に行って不在者投票をしてきました。しかし私は思います。地方選挙があるたびにですね、なんでこんなに頭を悩ませなければならないんだろうと、本当に心の底から思うのです。茨城県にしろ土浦市にしろ、立候補者の情報が圧倒的に少なすぎるんですね。皆さんそう思いませんか。国政選挙の場合にはそうではありません。政党を含め政治家の情報がですね、いろいろなマスメディアを通してどんどん入ってきます。ところが地方選挙の場合、悲しいかな、地元の住民でありながら知らないことが多すぎるんです。市議会議員の名前も経歴も選挙以外で目にすることはほとんどありません。それでも大切な政治参加の権利を無視したり、いい加減にはできないわけです。どの人が本当に議員としてふさわしいんだろうか、そしてふさわしい人物なんだろうか。私はこの人に大切な一票を本当に投じても大丈夫なんだろうか。政治家だけではありません。学校の教師であれ、会社の経営者であれ、公務員であれ、各種団体の職員であれ、大切なことであればあるほど本当にこの人を信じていいんだろうか、そういう疑念が湧いてきてつきません。いや、もしかしたら最も信頼できるはずの家族さえも私たちは容易に信じることができないのかもしれない。親は子供をどこまで信じているんでしょうか。そして子供は親を本当に信頼しているんでしょうか。夫と妻の間に信じ信頼する関係は本当に作れるんでしょうか。誰もが人を疑い、そして誰かを信頼するということが本当に難しい時代となりました。この人は大丈夫と思っていた人から裏切られる、この人だけは信じていたのにという人から騙されることさえある。 だからこそ私たちはトマスの疑いの心を簡単に非難することができないのです。私はイエスに会っていない、いや会うだけでなくてその傷を見て触れなければ私はとても信じることができない、そうトマスは強く主張したのです。そんなトマスのもとにイエスがやってこられたのです。26節と27節。8日後弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。イエスを信じる、これは言葉だけを見るならば一見とっても簡単なことのように思います。しかしイエスを見て会えば誰でも信じられるというわけではないようです。聖書を読んでいきますと、復活したイエスと出会った人の人数が記録されているんですね。皆さんご存知でしょうか。実に500人以上の人がよみがえり復活されたイエスと会ったと聖書には確かに書かれています。しかしそれら500人以上の人々の全員がイエスを信じたのではありませんでした。イエスはエルサレムを離れないで私の約束を待ちなさいと言われました。そしてイエスに代わって約束の聖霊がやがて送られてくる、そういう言葉を残しました。そしてそれゆえにエルサレムにとどまって約束の実現成就を待つというですね、使命が復活の主と出会った者たちに与えられたのです。しかしペンテコストの日にエルサレムに集まったのは一体何人だったのでしょうか。120人です。500人以上の人々が復活しよみがえったその主イエスと直接出会ったにもかかわらず、エルサレムに集まったのは120人だけ。残りの人たちは一体どこへ行ってしまったんでしょうか。神様、そんなものどこにいるのさ。いるなら証拠を見せてみろよ。本当によく聞く言葉です。私もそういう質問をですね、直接されたことがあります。しかしその人は本当に見たら信じるのでしょうか。復活のイエスを見て会ったのに信じない人がたくさんいました。現代もそうかもしれません。信じるとはすなわちその人に自分の大切なものを委ねるということです。本当に信頼できる人に大切な何かをお任せするということです。ですから誰かを信じるということは自分にも直接影響を与えるものです。だからこそ人は信じるということに躊躇したり戸惑いを見せるのです。本当に任せても大丈夫なんだろうか。その疑いは容易には晴れません。だからこそイエスは信じないものではなく信じるものになりなさいと言われます。だからこそイエスは平安があなた方にあるようにと言われます。疑い、恐れ、不安を乗り越えてあなた自身を私に委ねなさい。そのようにイエスは私に働きかけるのです。28節と29節。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。ついにここに立ってトマスの信仰告白が飛び出します。トマスは傷跡を見てその傷跡に手を入れてみなければ信じないと言いました。しかしこの言葉は裏を返すならば、見て触れたならば私は信じるというその気持ちの表れだったのではないでしょうか。トマスが信じたときに何が起こったのでしょうか。トマスが見てそして信じたときに目の前に立つイエスが私の主となりました。十字架で傷を受けたイエスが私の神となったのです。 ナザレのイエスと寝食を共にし、一緒に時間を過ごしてきたトマスです。トマスの目の前でイエスは数多くの奇跡を行ってきました。病人を癒し、悪霊を追い出し、そして嵐の湖も沈めました。この方は一体誰なんだろう、このような奇跡を行う人は一体誰なのだろう。憶測が憶測を呼び、噂が流れ、そして議論が巻き起こりました。それでもなおイエスが誰なのかという正解を誰も出せずにいました。ローマ人にとって首都は皇帝カエサル以外の何者でもありません。またユダヤ人にとって神というのは天地万物を作られた作り主、創造主だけが神である。しかし今トマスは自分の目で見て、確かめて、そして分かったのです。目の前に立つ傷だらけのイエスこそが、十字架の死よりよみがえりしイエスこそが誠の主、誠の神である、私の主、私の神であるという、その信仰の告白に至ったのです。イエスキリストを救い主として信じるために時間が必要です。弟子たちが約3年半という時間を要したように、誰もがすぐに信じられるわけではないでしょう。イエスと出会い、イエスを知り、そして時間をかけ、さまざまな体験を通して人はこの男を主イエスキリストであると告白していくのです。私の主、私の神と告白していくのです。弟子たちやトマスは復活のイエスを見て信じました。さらに主イエスキリストは見ないで信じる者は幸いですと言われました。復活の主を見たのに信じない者が大勢いた、先ほどそう申し上げました。しかしこの後、復活の主を見ることなしにそれでも信じる者が起こされてきました。キリスト教2000年の歴史の中で、世界中の中から主を、復活の主を見ないで信じる者が大勢起こされてきたのです。あなたは見て信じるものでしょうか、それとも見ないで信じるものでしょうか。最後に、復活の主を信じる者に与えられる使命を見て終わりたいと思います。21節と22節を見たします。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。ナザレのイエスをキリストと信じ、そして主として受け入れる者に与えられるものがあります。弟子たちはイエスを見て信じたときに喜びが与えられました。恐怖や絶望に取りつかれていた弟子たちに確かな喜びと希望が与えられました。さらにイエスを見て信じたトマスには確かな信仰が与えられました。誰かが信じたから信じるのではない、イエスこそが私にとっての主であり神である、そのような確かな信仰が彼にさらに信じる者には使命までも与えられます。父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。主イエスキリストは弟子たちに確かにそう言われました。悲しみに取りつかれ、恐怖に支配されていた時、弟子たちは部屋の中にですね、閉じこもって、そして小さくなっていたんです。けれどもイエスを主と信じ受け入れた時、彼らはドアを開け放ったのであります。その部屋を出て、そして外に出て行ったのです。主イエスキリストを信じる者の生活はこの世に、この世界に使わされる者の生活です。そんなことが本当に可能なんでしょうか。私にとっては不可能です。無理です。私にはそんな力がありません。しかしだからこそ主は弟子たちに息を吹きかけながら聖霊を受けなさいと言われました。聖霊を受けるとき、私たちにとっての不可能が神の 可能へと変えられていくのです。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は神の国とイエスが生きていることの証人となります。今日私たちはイースターを迎えました。復活の主は私たちのもとにもやってきてくださっています。そして私たちの心の部屋の中にも訪れてくださっています。私たちは主と出会ったのでしょうか。私たちは主を信じたでしょうか。主を信じる者に喜びと信仰とそして使命が与えられていきます。そして信じる者は聖霊と共にこの世に使わされていくのです。復活の主が弟子たちを変え、時代を変え、そして世界を変えていきます。主イエスキリストこそがあなたを変えるお方なのです。主に変えられた者として、主に使わされ、そして出ていくものとなっていきましょう。一言お祈りをさせていただきます。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。神様、今年もまた私たちはイースターを迎えることができました。十字架にかけられ殺されたイエスのことを世界中の人々が知っています。しかし死からよみがえり復活したイエスを多くの人々が疑い拒んでいます。私たちは今、信じないものではなく信じるものになりなさいとの主の声を聞きます。そして私たちを招いてくださっている主に応えたいと思います。あなたこそが私の主であり私の神であることを告白いたします。告白が与えるものを私たちは今受け取ります。復活の喜び、復活の信仰、そして約束の聖霊を受け取ります。弱く脆く悲しみと痛みに支配されていた弟子たちが立ち上がったように、私たちもまたあなたに使わされてここからこの場所からこの礼拝から出ていきたいと思います。復活がなければあなた方の信仰は虚しいものになります。そうパウロは言いました。それゆえ復活を信じ、復活の主を信じる私たちの信仰をどうぞ祝福してください。聖霊の力によって実を結ぶものとなり、聖霊によって主の証人とならしめてください。復活を信じる信仰を与えられたものとして、私たちは今日も希望の歌を歌います。虚しさの中で人生を費やすのではなく、あなたの希望によって声を上げていくものになりたいと思います。私たちの賛美をどうかお聞きください。私たちの信仰をどうか引き上げてください。そして私たちの心からの礼拝を今日もお受け取りください。私たちのために死なれ、私たちのためによみがえられた主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。しばらくその場で祈りの時を持っていきましょう。
この賛美に我が神我が主よという賛美をしていきます。ご無理でない方をお立ちください。
あなたは我が盾、
あなたは我が盾、我が歌我が砦、平和の君力の神とはの父、我が神、我が主よ、我が神、我が主よ。
もう一度あなたは我が盾、
あなたにある、ついていく、ついていく、歌詞にある言葉です。不慣れな曲かもしれませんが、共に神様に心を明け渡していきましょう。
キリストこそ私のすべて、世界にあるものでは満たせない、自然の中魂が歌う、 かないついてゆくメスだけに振り向かない振り向かない十字架を見る世界を背に振り向かない振り向かない十字架を見る
慣れてもなお生きて復活された神様は希望です。知るまでは僕に希望なんてなかったんです。空っぽだったんです。でもただただイエス・キリストの名前だけでずっと欲しかった希望は僕が知らないうちにすでに神様に与えられてました。希望の歌です。そしてついにハッピーイースターって楽しく本当に不慣れな曲だけど楽しくいきましょう。
楽しくいくよ
もっと喜んでよダメですね、盛り下げるのが得意みたいで楽しくいくよ。
ああ、は
いどうぞ。 交わりをお持ちください。